皆さんおはようございます。先週の月曜日、1月18日は、アメリカでは、国民の祝日でした。学校もお休みでしたし、ニューヨークの証券取引所もお休みでした。1月の第3月曜日が何の祝日かご存知の方いらっしゃるでしょうか。皆さんはマルティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師という名前を聞いたことがあるでしょうか。1960年代アメリカで公民権運動を通してアメリカにおける人種問題への非暴力的方法で抗議運動を指導したバプテスト教会の牧師でした。1960年には若干35歳の若さでノーベル平和賞を受賞しました。このようなキング牧師の功績を称えて、キング牧師の誕生日である1月15日に近い1月の第3月曜日をアメリカの国民の祝日として制定したのが当時のレーガン大統領でした。1968年にキング牧師が銃で暗殺されてから48年、約半世紀が過ぎようとしています。昨今のアメリカにおける白人警官による黒人市民への残虐行為のニュースを聞くたびにですね、まだまだアメリカでこの人種差別に対する問題が解決しない、されていないことを悲しく思います。1963年に首都ワシントンでキング牧師が語った私には夢があるという有名なメッセージがあります。皆さんも聞いたこと、読んだことがあるかもしれません。白人、黒人という人種を超えて大衆を引きつける素晴らしいメッセージでした。この20世紀の時代の中にあっても、このような偉大なメッセージを語れる有能な説教者の一人でした。この I have a dream、 私には夢があるというメッセージの最後の部分を、今朝ご紹介したいと思います。自由の鐘を鳴り響かせよう。これが実現するとき、そして自由の鐘を鳴り響かせるとき、すべての村やすべての集落、あらゆる州とあらゆる町から自由の鐘を鳴り響かせるとき、我々は神の子すべてが、白人も黒人も白人もユダヤ教徒も、ユダヤ教徒以外もプロテスタントもカトリック教徒も共に手を取り合って、懐かしい黒人霊歌を歌うことのできる日の到来を早めることができるだろう。ついに自由になった。ついに自由になった。全能の神に感謝する。我々はついに自由になったのだと。ついに自由になった。奴隷としてアフリカ大陸からアメリカへ連れてこられた黒人たちの米国社会における人種差別からの解放を叫んでいました。このメッセージから5年後にキング牧師は暗殺されてしまいます。けれども死を通して神のもとに召されたキング牧師の墓には、ついに自由になったという言葉が刻まれています。今朝ご一緒にルカの福音書4章から、主イエスキリストがご自分の育ったナザレにあるユダヤ教の街道で語られた内容を見ていきます。貧しい人々に福音を伝えるために、主の恵みの年を告げ知らせるために来られた主イエスキリストの偉大な説教、メッセージが記されています。罪の罪の束縛から解放されて、ついに自由になった、私たちが宣言できるように、主イエスが語られた自由のメッセージ、この解放のメッセージを今朝ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。
恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な霊的な糧を、御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けに聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書を今朝ルカの福音書4章14節から21節を見てまいります。お開きください。先週、のメッセージの箇所、ヨハネの福音書では主イエスが清めの水をブドウ酒に変えたこのカナの婚礼での出来事が主イエスのこの交渉外における最初の働きであったことが記されていました。一方、今朝のルカの福音書では主イエスが育ったガリラヤ地方にあるナザレの町の街道での出来事からイエスのこの交渉外公での宣教の働きが始まっています。ルカの福音書の4章の前半には主イエスが荒野で悪魔の試みに40日間遭われたことが記されています。ヨルダン川で洗礼を受けた主イエスは聖霊に満たされて荒野でのこの悪魔の試練試みに向かわれました。ルカが記したルカの福音書も、そして使徒の働きも、聖霊の力を受けた主イエスの働きや、また聖霊の働きによって宣教に出ていった人の働きのことが記されています。著者のルカにとっては聖霊がこの中心的な役割を担って働いたことに特に関心があったようです。ですから主イエスがナザレの街道で朗読したこのルカの4章に引用されているイザヤ書の61章の記事にも、私の上に主の御霊がおられると記されています。聖霊に満たされ、聖霊の力を帯びた主イエスがガリラヤでの評判は大変良いものでした。くまなくイエスの評判が広まっていったとルカは記しています。そして街道でその教えを聞いた人々の評判も大変良かったそうです。皆さんが毎週こうして日曜日来られて私の説教を聞いて、地域での評判はどんなものか聞いてみたいんですけど、まだまだ聖霊に満たされてないかもしれません。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められたルカは記しています。続く4章の16節19節を見ていきます。今日の中心的な部分です。主イエスの郷里ナザレで、他の場所と同じように地域の人が集う街道に入ってイエスは教えられました。旧約聖書のイザヤ書61章1節から2節が主によって朗読されました。ルカの福音書の方を最初にお読みします。ルカの福音書4章の箇所ですね、お読みします。4章18節19節、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるように、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われた人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。預言者イザヤの預言は、イスラエルの民を救いに来られるメシア、キリストを指し示しています。 ルカが特に関心を持って記したように、イザヤの預言にもこの聖霊の力を帯びたメシア、キリスト、救い主が貧しい者の福音を宣言するために使わされたと記されています。ここにメシアが使わされた目的が4つあります。まず第一に、囚われている人々を赦免して解放する、許して、その罪を許して解き放つこと。そして2番目に、盲人の目が開かれることを告げる。そして3番目に、虐げられている人々を自由にする。そして最後4番目に、主の恵みの年を告げ知らせる、宣言することでした。シエスが手に取って朗読された旧約聖書のイザヤ書を見ると、メシアの働きにはさらに続きがあることが分かります。今度は旧約聖書のイザヤ書61章を開いてみましょう。旧約聖書のイザヤ書61章、1節から3節の全般まで読みします。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われた人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。なぜイエスがイザヤ書61章の朗読を主の恵みの年でおられたのか、続けていかなかったのか、後で説明したいと思います。イスラエルの民が待ち望んでいたメシアは、人々に良い知らせ、グッドニュースを伝えるために来られる方でした。良い知らせがもたらす自由は7つからあるものであることが、このイザヤ書の箇所からわかります。まず第一に、心の傷ついたものを癒すためにメシアは来られる。そして2番目に、囚われたものを解放するために来られる。3番目に、囚人に釈放を告げ知らせるために。4番目に、主の恵みの年を告げるために。そして5番目に、神の復讐の日を告げるために。6番目に、すべての悲しむものを慰めるために。7番目に、シオンの悲しむ者たちに悲しみの代わりに喜びを、憂いの代わりに賛美を与えるために来られることが、その目的として記されています。これらの言葉をですね、ルカの4章でもいいですし、イザヤ書の60章の時に、ここにはメシアが必要を覚えている人たちを解放することが、または必要を覚えている人たちを自由にすることが目的であることがわかります。主の恵みの年のテーマは、旧約聖書の、レビ記25章を開くとわかります。レビ記25章10節をお読みします。旧約聖書のレビ記25章10節。あなた方は第50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならないとあります。この50年目、安息年が7年おきに来て、 7×7 で49年目、そしてその翌年50年目にヨベルの年が来ること、そのヨベルの年のテーマは解放という言葉に集約することができます。主イエスがナザレの街道で朗読したイザヤ書に記されているこれらの予言は、メシアを待ち望んでいたイスラエルの人々にとっては良い知らせでした。旧約聖書の文脈は、預言者イザヤの活躍した時代に、この南王国ユダがアッシリア帝国や、またバビロン帝国 等のこの強敵の攻撃に脅かされていました。そしてイザヤ書の39章で、に記されているように、予言されているように、紀元前586年にはエルサレムの町が敵の攻撃によって陥落してしまいました。そしてイスラエルの民は捕らわれて捕囚となって、エルサレムから外国の地へ、バビロンへと連行されてしまいました。今イザヤ書の61章を開いていますから、ちょっと39章戻って読みます。6節、見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。イスラエルの民のバビロン捕囚への予言がここに記されています。このような旧約聖書の文脈の中の流れで、イザヤ書61章に記されている予言のメッセージには、敵に攻撃されて捕囚となったイスラエルの人々を救い出して解放するメシアの約束がありました。それはエルサレムの町、敵によって崩壊壊されてしまったエルサレムの地の復興と、そして絶望の中で全ての財産を失って外国へ連れて行かれてしまった人々の絶望の中で失われた希望をもたらす良い知らせでした。メシアが貧しい者に伝える良い知らせが福音です。貧しい者とは、心にさまざまな救いや助けの必要を持っていることを謙虚に認めている人のことを言います。へりくだった人のことを言います。私にはさまざまな必要があるけども、誰の助けもいらない、何の憐れみもいらないという人は謙虚な人ではありません。まさに新約聖書のマタイの福音書5章3節にある言葉です。心の貧しい人は幸いです。天の御国はその人のものだからです。福音が伝える神の国の到来、天の御国は心の貧しい人のためにあるということです。同じ意味です。メシアは心の貧しい者、へりくだった者に福音を伝えるためにこの世に使わされてきました。そしてメシアが宣言する福音とは、旧約聖書の時代にあっても、新約聖書の時代にあっても、現代にあっても、罪の束縛から、また死の滅びから人間を解放し、自由にする良い知らせなのです。最後の20節、21節に見ます。ナザレの街道で朗読されたイザヤ書の言を聞いた人々は聖霊に満たされて、イザヤ書の言葉をご自分のこととして権威を持って朗読された主イエスに注目しました。人々の注目を受けながら、主イエスはイザヤ書の予言が成就したと21節で宣言されました。今日聖書のこの言葉があなた方が聞いた通りに実現しました、イエスは宣言されました。最後にまとめていきたいと思います。先ほど、なぜイザヤ書の61章2節の朗読を主の恵みの年でイエスは読み終えたか、その理由を後で説明すると言いましたので、これから短く説明します。主の恵みの年に言葉に続くメシアの働きは、5番目の我々の神の復讐の日を告げるためという言葉がイザヤ書の61章2節に記されています。我々の神の復讐の日とは、神のこの世に対する最後の裁きのことを言っています。審判の時です。主イエスキリストが救い主としてこの世に来てくださり、私たちの罪の贖いのために十字にかかり、私たちの身代わりとして十字架の上で死んでくださった。そして3日後に死に勝利して復活された。そして五旬節、ペンテコストの日に天に戻られました。今私たちが置かれている時代、この今の時代、この今の時代は主の2回目の到来を待ち望んでいる時です。主の再臨を待ち望んでいる時です。この世の終わり、この終末の時に主イエスはもう一度、 来てくださいます。その時に神の最後の審判、裁きが下ります。恵みの日が終わる時です。それが我々の神による復讐の日です。ですからイザヤ書61章2節の主の恵みの年と我々の神の復讐の日の間には長い時間があります。どのくらい長いでしょうか。今年は2016年ですから、少なくとも2016年の期間があります。主ですが、今日聖書の言葉があなた方の聞いた通りに成就しました、ナザレの街道で宣言されて以来、神の恵みの時は今も続いています。主が再び来られる日まで、今が恵みの時、救いの日なのです。このことをイエスの救い主、メシアの到来を予言しているイザヤ書の49章8節から10節を読みします。主はこうおせられる、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたの民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよ。私は捕らえられた人々には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せと言う。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところ彼らの牧場となる。彼らは飢えず乾かず、熱も太陽も彼らを打たない。彼らは憐れむ者が彼らを導き、水の湧くところに連れていくからだ。使徒パウロはこのイザヤ書の49章8節を第二コリント人への手紙の6章2節で引用しています。2000年前の主イエスキリストの最初の到来によって語られた福音、良い知らせは今も有効です。今も聞く者を、そして信じる者に対して生きた神の言葉として有効です。私たちの今生きている時代も主の恵みの時、救いの日なのです。今朝主イエスキリストの福音を聞いたならば、今が恵みの時、救いの日として、主イエスキリストを救い主として信じ受け入れることをお勧めしたいと思います。またまだもうすでに信じている方にとっても、今私たちは福音の中に生きていることを心に留めて、今が主の恵みの時、救いの日であることを日々覚えていきたいと思います。今朝冒頭で、先週月曜日18日がアメリカではキング牧師の誕生日を祝う国民の祝日であることを話しました。黒人や白人の問題を問わずに、多くのアメリカ人に、そして世界中の人々の心を捉えたキング牧師のメッセージは、ついに自由になったという最後の言葉にあると私は思っています。人種差別のさまざまな社会問題で苦しんでいる者も、経済的な問題を抱えている者も、肉体的な病で苦しんでいる者も、愛する家族を突然失い、悲しみの中に、深い悲しみの中にある者も、希望を失い絶望の中にある者も、悪魔の誘惑や試練の中で罪悪感にとらわれている者も、皆同様に救い主メシアによって解放されること、罪が許されて自由になることを願っています。主イエスが私たち人間を救うために来られた良い知らせ、福音は、私たちを自由にする、解放する喜びの知らせです。福音には喜びがあります。自由にされて、解放されて、喜びがあります。今あなたの心が傷ついているならば、今罪や誘惑にとらわれて不自由な思いをしているならば、今悪い習慣をやめられずに困っているならば、今さまざまな生活のプレッシャーにもう耐えられない、重すぎて耐えられないと思っているならば、また明日のこと、老後のこと、将来のことで心配なまり寝れない時に、私たちを解放してくださる方、私たちがそれぞれの必要を謙虚に認めて救い主イエス・キリストにおいたのならば、主は必ず私たちを罪の束縛から、 心の傷から、重荷から、プレッシャーから解放してくださる方であるということです。今も主の恵みの年を私たちに告げ知らせるために来てくださった方です。早くついに自由になった、すべての罪が許されて解放されることを祈っていきたいと思います。お祈りいたします。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のルカの福音書4章、そしてイザヤ書61章の御言葉をありがとうございます。あなたがなぜ私たちのこの人間の世界に来てくださったのか、私たちをすべての束縛から解放するために、自由にするために来てくださった、その良い知らせを宣言するためにあなたが来てくださったことを覚え感謝いたします。主よ、あなたが誰よりも私たち一人一人の心の必要をよくご存知です。それぞれの霊的な必要、それぞれの肉体的な必要、あなたが誰よりもご存知です。どうぞ今私たちがあなたの前にへりくだり、それぞれの必要をあなたに言い表し、そしてあなたがそれぞれの重荷を、またそれぞれが囚われているものから解放されることができるように助けてください。そしてこの福音の喜びを私たちが今週の生活の中で言い表していくことができますように、分かち合っていくことができますように、今福音の中に生きるものとして主をどうぞあなたのこの喜びを分かち合うことができるように助けてください。今朝の聖書の言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。